こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アウトプット思考1の情報から10の答えを導き出すプロの技術は、元ボストンコンサルティンググループ日本代表で早稲田大学名誉教授の内田和成が、自身のコンサルティング経験と教育経験をもとにまとめた知的生産術の本である主題は、情報を大量に集めてから考える従来型の進め方ではなく、先に到達すべき成果や意思決定を定め、そこから必要な情報を逆算する方法にある。情報検索や生成 AI によって誰もが似た材料にアクセスできる時代に差がつくのは情報量ではなく、何を目的に読み、どう考え、どのような形で成果に変えるかだという問題意識が貫かれている。ビジネスパーソン、管理職、企画職、コンサルタントなど、限られた時間で判断と提案を求められる読者に向けた実務的な思考法の書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にアウトプットを先に置き、必要なインプットだけを選ぶ逆算型の情報術、本書の中心にあるのは、インプットからアウトプットへ進むのではなく、アウトプットからインプットへ戻るという発想である。多くの人は、まず資料を集め、調査し、知識を増やしてから結論を出そうとする。しかし著者は、この順序では時間を消費しやすく、集めた情報の多くが実際の成果に結びつかないと見る。重要なのは最初に何を決めたいのか、誰に何を伝えるのか、どの水準の結論が必要なのかを仮に定めることだ。そうすれば、読むべき資料、聞くべき相手、確認すべきデータの範囲が自然に絞られる。これは手抜きではなく、目的に対して情報を設計する行為である。特にビジネスの現場では、完全な情報を待っている間に機会が失われることが多い。アウトプットを先に置くことで、情報収集は目的達成のための手段に戻り、思考と判断に使える時間が増える。次に、網羅思考の罠を避け、意思決定の速度を価値に変える。本書が批判する代表的な態度が、全ての情報を集めてから判断しようとする網羅思考である。情報が不足していることへの不安は自然だが、現実の仕事では情報を完全に揃えることはほぼ不可能であり、調べるほど追加で知りたいことが増えていく。結果として意思決定が遅れ、実行のタイミングを逃す。著者の議論は、情報の少なさを肯定するものではなく、意思決定に必要な十分さを見極めることを求める点に特徴がある。判断の目的期限、リスクの大きさに応じてどこまで調べれば良いかを決める必要がある。特に新規事業、企画提案、改善施策のように不確実性を含む領域では、調査の精密さよりも、仮説を持って早く検証することが成果につながりやすい。情報収集を長く続けることは考えているようで、実は判断を先送りしている場合がある。本書はその構造を明確にし、速度も知的生産の質の一部だと示している。さらに、仕事と作業を分け、目的に直結する時間を増やす。著者はアウトプット思考を実践する前提として、仕事と作業を区別することを重視している。ここでいう仕事とは、ある目的を達成し、価値を生む行為であり、作業とはそのための準備や手段である。資料を読む、検索する、表を整える、会議資料を整えるといった行為は必要ではあるが、それ自体が成果とは限らない。問題は、作業をしていることで仕事をしている感覚になり、肝心の結論提案、意思決定、相手への影響に向き合う時間が減ることである。本書の実践的な意義は、知的生産を精神論ではなく時間配分の問題として扱う点にある。限られた時間の中で成果を出すには、最初に求められるアウトプットを定義し、作業をどこまで省けるかを考えなければならない。また自分の職位、専門性、期待役割を意識することも重要である。同じ情報に触れても、経営者、現場責任者、企画担当者では見るべき点が異なるため、立ち位置が情報の選び方を決める。そして、20の引き出しで関心領域を持ち、偶然の情報を成果に変える。本書で印象的な方法論の一つが、自分の中に複数の引き出しを持つという考え方である。これは単なる情報整理術ではなく、日常的に接するニュース、会話、読書、現場観察を、自分の関心領域と結びつけるための認知上の仕組みである。検索では、すでに言語化された疑問には答えられるが、まだ問いになっていない面白さや違和感を探し出すことは難しい。だからこそ、自分が継続的に考えたいテーマを複数持ち、そこに情報を仮置きしておくことが重要になる。例えば人材育成、価格戦略、顧客体験、地域産業などの引き出しがあれば、一見関係のない事例も後で発想の材料になる。著者の言う引き出しは、厳密な分類棚ではなく思考の発行を促す場に近い。情報はすぐに使えなくても、時間を置いて別の情報と結びつくことで新しいアウトプットに変わる。ここに単なる効率化ではない知的生産の厚みがある。最後にデジタルとアナログ。二次情報と現場情報を使い分けて差別化する。本書は情報収集を減らすだけでなく、 情報の質と扱い方にも踏み込んでいる。デジタル検索は早く、広く比較しやすい一方で、多くの人が同じ情報源に到達しやすいため、それだけではアウトプットが似通う危険がある。そこで著者は、デジタルの利便性を使いながら、手書き、紙の資料、現場での観察、人との雑談といったアナログなプロセスも組み合わせる重要性を説く。特に現場情報や一次情報は、数字や記事だけでは見えにくい温度感、違和感、文脈を与える。これは生成 AI や検索エンジンが一般的な整理を高速に行える時代ほど重要になる。誰でも得られる情報を集めるだけでは差別化できず、自分で見たこと、聞いたこと、感じたことをどう解釈するかが問われるからである。ただし、この方法は型を読むだけで身につくものではなく、日常的に情報へ反応し、仮説を持ち、記録と熟成を繰り返す訓練を要する点も本書の現実的な範囲である。結論として本書は、情報収集に時間をかけすぎて結論や提案が遅れる人、会議やレポートで何を言うべきかを明確にしたい人、生成 AI や検索を使っても自分らしい見解が出せないと感じる人に向いている。特に企画、経営管理、営業戦略、新規事業、コンサルティングなど、正解が一つに定まらない課題を扱うビジネスパーソンには実践的な価値がある。得られる利点は、情報を多く持つことよりも目的に対して情報を選び早く考え、早く形にするための基準を持てることにある。一方で、詳細な調査手法やデータ分析技術を体系的に学ぶ本ではないため、リサーチの専門書を期待すると物足りなさもあり得る。類書との違いは、単なるメモ術や読書術ではなく、コンサルタントとしての意思決定支援の経験を背景に、情報収集、仮説、立ち位置、現場情報、時間配分を一つの知的生産プロセスとして結びつけている点である。情報型の時代に何を読まないか、どこで考えるかを扱う点が本書の強みである。ご支援いただける場合は、内田和成、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。